アガリスクエンターテインメントの
森エンテスラジオ、
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第24回目、こんばんは。絶賛クライマックスシリーズ日和の昨今でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はもう野球楽しんでますね、最近は。めっちゃもう家で見てるし、いろんなね、各チームの動きを、ニュースを見て、へーとかマジでみたいなことを言いながら、ワクワクしながら過ごしているんですけれども、はい、今日も早速ゲストと一緒に喋りたいなと思うんですけれども、今日はこんな野球日和、わかんないですけど、野球のシーズンにはもってこいのいつものこの方です。アガリスクエンターテインメント各球団中の塩原俊之さんです。
セールスマンではございません
あれ、これどのラジオにも毎回必ず出てくるのかな、モグロさん。
もう一人いるから
あ、もう一人ね、
後ろにいるので、
紹介するのをちょっとごめんなさい、忘れてしまったんですけど、
塩原さんともう一人の
セールスマンではございません
はい、じゃあ今日はこの3人でお送りすることになるのかなみたいな感じでやっていきたいなと思うんですけども、
よろしくお願いします。
お願いします。クライマックスシリーズ見ましたか。
いや、生っていうかそのテレビでは見てないな、ほとんどあれしか見てない、結果しか見てないね。
あ、速報とかね、はいはいはい、
最近働きまくってるからね
とりあえずですね、まあ、今日は10月の20日なんですけれども、うん、私たちその前日の10月19日におしゃべりをしておりまして、はい、実際今試合中、もうすぐ試合終わるよみたいなところなんですが、まず第一ステージの結果からちょっと、はい、ね、ざっくりと振り返ってみようかななんて思うんですけど、うん、まずセリーグの方が、はい、阪神と横浜やってましたね。で、パリーグの方が西武と楽天やってましたけども、うん、いやー、きっと柴原さんもニュースとかで見たと思うんですけど、うん、阪神と横浜の、うん、
びしょびしょになりながらやってたやつ、
コールドになるのかならなかったっていう、まさに泥試合っていう
ドロンコプロレス、
ドロンコプロレス、そう。1戦目は阪神が勝ちまして、うん、は
い
は
い、メッセンジャーがね、そうそう、速攻を通して
完封というか、まあ、完封、チームは完封したけど、ね、継投してるのか、
うん、継投、
うんうんうん、
2-0 で勝
って、2-0で勝ってね、
もうね、 DeNA の息の根を止めたかと思いきやね、 そっからですよ。
第一ステージって知らない人もいるかもしれないんですけど、3試合しかないんですよ ね。なので2つ取った方がもう勝ちという、
そうそうそう、しかもあれがないんだよね、アドバンテージの
一
勝がないので、
そうそうそう、
もうあるのは、うん、ホームアンダーウェイのあれだけ。
そうですね、
球場が2チームの球場でやるっていう、うん、ホーム球場でできるっていうだけだから、うん、結構アドバンテージ小さいよね。
小さい、
簡単にひっくり返るよね。
そう、本当にな
んか先日ツイッター上でさ、はいはい、元ドジャースの石井和人さんが、
あ、
なんかこれに対してちょっと疑問を投げかけて、
うん、まあ、わかりますよ、
1勝ぐらい与えてもいいんじゃないのって言って、で第2ステージは2勝、1位のチームには2勝とかあってもいいんじゃないっていうのを言ってて、はぁと、確かになんかその方が盛り上がりそうっていうのはちょっと思ったよね、うん、
結構このクライマックスシリーズのこのシステムについてはいろいろね、うん、賛否両論が未だにずっとあるんですよね、
まあ、まだ出来上がって10年とかでしょ、うんうん、だからまあ試行錯誤をしてるよね、いろいろと変えたりして、う
ん、だってシーズン中で1位2位3位決まってるのに、うん、なんでそんなわざわざまたね変える必要があるんだよみたいな話だったりとか、そう、まあ、アドバンテージがないだとか、
ないとね決めた意味がないじゃない、
うん、そう、実はこのファーストステージの次のファイナルステージの方では、うん、1位のチームに1勝だけ、うん、1勝分のアドバンテージついてるんですけど、うん、2位と3位の対決にはアドバンテージはないよっていう、
ここ謎だよね。
そうなんですよね、
まあ、まあまあ甲子園球場でやるっていうことによってのアドバンテージはまあかなりあるとは思うけど、
あります、
うん、それにしてもだよね、ちょっと、
うん、そう、まあ、ファンの応援の力は確かにものすごいあると思うんですけど、うん、まあ、野球ってファンの応援の力も大きいけど、うん、結局プレーするのはね選手たち、
そうですね、この辺は来年以降もしかしたらなんかね、うん、そういう働きかけがあったら分かんないけどね、うん、
長い目で見たらねやっぱり改定されていくんだと私は思ってます、
う
ん、
いろいろ変わるだろうね
っていうのは、メジャーリーグとはやっぱりやり方が違うから、結局日本の今のこの CS って呼ばれてるものって、うんうんうん、まあお客さんをね、うん、 減らさないようにするためのやつだったりするわけじゃないですか。結局シーズン中の143試合の、
ね、最後まで、ね、
そうそう消化試合と呼ばれるものを減らすための
そうですね、あの3位争いという今年も熾烈な
ありましたけど、
巨人と DeNA の熾烈な3位争いが、
うんうん、前のが面白かったりするんで、うん、実際面白いですよね、
うん、あれ面白い。
そうやって最後はねファンを飽きさせないための工夫だったりして、そこからまあ日本シリーズに行く人をさらに決めるトーナメントみたいなことをするっていう、うん、
だからこれさ、うん、どんぐらいそれについてさ熱くなれるのかっていう話になった時に、
はい、
我々のチームは結局クライマックスに出れなかったじゃない。
アロッテですね。
そうそうそう、アロッテの話なんだけど、
はい、
これが何が悲しいかっていうと、はい、シーズン143試合終わった時点で、
はい、
今年の野球が我々は終わるんだよね。
終わります。
だいぶ一足先に終わって、
そうそうそうそう、
あー、やったーって寂しいなと思ったら、周りのチームがまだ盛り上がって、
う
ん、
そう、
あ、これからが本番なんだって思った時、
むしろ色めきだってね。
そう、あの寂しさだよね、
うん、
あれをなんて味わいたくないがゆえに、うんうん、クライマックスに出たいっていうの意味では、うん、やっぱファンとしても熱くなれるよね。
やっぱこのね、寒くなってきたこの時期に野球をまだ見たいっていう、
まだ見たいんで、
終わっちゃうとね切なさすごい寂しくて、
もうやってないんだ、
そうそうそうそう本当に
悲しさやばいよね、悲劇、
うん、
のチームが出てない時って。
そうですね、いや今年、最終試合に行こうと思ってて、うん、予定開けてたんですよ、
うん、
で行ったんです、はい、なんだけど雨天中止の試合がその前にあって、そのせいであの最終試合が遅れたんですよ。
さらに
試合、ね、結果として私は最終試合には行けなくなってしまって、だけど、まあ、自分的にはあ今日が最後だなって思いながらマリンスタジアムを後にするじゃないですかその時のこの寂しさだって
野球終わったなって、ね、
そう、あと半年っすよ
長い、何時だと秘宝って言って秘宝野球終わり、
そうそうそう終わったんすよ。
いやそうなんです、
しかも今年は最下位で、
最下位でね、
もう本当に結局最後まで最下位脱出できませんでしたね。
1回もできなかったね。日ハムに届くのかなっていうさ、そ
うそう、うん、
希望もあったけどさ、
ね、0.5 差ぐらいまで行ったんすよ
ギリギリまで
だけどそんなとかダメだ、
まあまあまあ、でも暗い話題ばかりではなかったよね。
後半はね、
ロッテに関して言ったら、
うん、
あのまあ、ヤクルトに比べればっていう話になるとちょっとあれかもしれないけど、明るい材料結構あったし、
うん、
若手がさ、あ、こいつめちゃめちゃ使い物になるんだって、
そうそうそうそう、
いっぱい出てきたよね。
いました、いました。
酒井であったり、そうそう、うん、二木も今年はね、うん、頑張ったし、
あとね、大木っていう内野手が、
ね、
そうそう、いて、はいはい、育成上がりの人なんですけど、今年初スタメン、
はいはいはい、
で、であの一軍デビュー戦私見たんですよ、ちょうど。でもう初ヒットも出たし、初盗塁も出たし、
お、明るいよね。
でその後ねスタメンがすごい増えて、サードだったりセカンドだったりですね、いろいろ併用して、だから結構来年以降期待できるんじゃないかなっていう選手が。
あとあれでしょ、加藤翔平
系、あ、そう、加藤翔平とっても良かったです今年、
ね、結構ですよね、
やる気みなぎってました、
うんうん、あとあの肘選手とかも、
肘ね、
うん
うん、
結構だからまあ別に勝負を捨てたわけではないけど、後半に結構その2軍の選手をガンガン上げてさ、
うん、
あのしかもその試合で結構勝ったりしてたから、
そうですね、
2軍選手が使い物になるっていうことをだいぶ証明できたので、うん、まあ、来年以降に関しては明るい材料はロッテに関して言えば結構あったなっていうのは、
まあそうですね、
そんなに
楽しみなところもありますよ、やっぱり特に若手に関して、
ね、
まあ、そうですね、
編成はでもこの先だからさ、まあ、メジャーじゃない、あの助っ人外国人選手誰とのかとか、 あとまだこれからストーブリーグで、
うん、
他のチームの選手取ったりとかもあるだろうから、うんうんうん、チーム編成でどういう選手が来るかにもよるけど、うん、
はいはい、
まあ、ロッテの生え抜き その若手に関して言ったら結構明るい話題が多いシーズンだったんじゃない
ですか。そうですね、まあ、あと大きかったのはあれじゃないですか、井口さんの ね、
そうだね、
監督就任、井口選手
がいなくなったと思いきや監督にそっち側に行くというね、
うん、そうそうそう、
一番大きいニュースはこれでしょう、うん、ロッテの話は。
いやー、もう井口さんといったらね、本当引退試合があ
れは持ってるね、
もうすごい
持ってるよね、
本当にすごい。
この速報で見てたけど、
はい、もう私もあの本番の千秋楽の日だったんで、
あ、
町総合館に、あの昼公演と夜公演の間の時間に準備しながらずっと携帯見てて涙流しました。
信じられないよね、
信じらんない、
最後にね、
かっこよすぎる。
いや、すごいね、やっぱも持ってんね、うん、やっぱさすがメジャーでワールドチャンピオンになってるだけはあるよ、うん、
しかも年々やっぱりその大きい当たりとかもどんどん出なくなって、うん、やっぱ三振とかも増えていってたわけじゃないですか、うん、で今年あの福岡8月終わりの福岡ドームを最後に2軍に落ちますと、自分は1軍にあの場所を譲ります、うん、その代わり9月24日まで自分は2軍で右方向に大きい当たりが打てるように訓練をしてきますと、ま
あ、ちょっと補足すると、はい、あのあんまりわからない方補足すると、はいはい、井口の持ち味は右方向への長いあのでかい当たりなんですよね、
まあ、ホームランですね、
そうホームランが打てるっていうのが井口の特徴なんですよね、
そうなんです、
まあ、清原選手とかよくちょっと似てて、うん、あの普通のバッ右バッターはレフト方向に引っ張った打球でホームランを打つっていうのがまあ一般的なんだけど、うん、井口選手の場合はあの右方向にね、
いわゆる
ガツンっていう
逆方向
という、ね、流し打ちってやつですね、はい、で飛距離がすごい出るのがやっぱすごい特徴だから、
そうそう、
うん、だ最後のホームランがね、うん、まさにねセンターやや右寄りのね、
そう
あれはもう井口のゾーンだなっていう、
かっこよくて本当に
だから高校、まあ、小学校ぐらいから野球始めたんだろうけど、ずっと彼が何万スイングも何億スイングもしてきた中の、うん、あそこに打つことを意識して振り続けたやつの結果だよね、うんうん、あれは
マジ呪玉のホームラン本当に
彼の現役人生を物語るホームランだったね、う
ん、こんなかっこいいことあるかと、あ本当にかっこよかった、たとえもう入らなくてももう何ヒットにならなくてもとにかく右方向へ、うん、右方向へっていう、
ね、
それだけでも、まあ、なんかかっこいいなって思えるけど、それがやっぱり結果としてホームランっていう、うん
ね、
うん、ロッテファンの待つライトスタンドに入ったっていう、
ね、あれすごかったね、
あれはすごい、そしてその試合はあのその井口のホームランで同点になって
9回ぐらい
そうでその後延長して12回裏まで行っちゃうんですけど、うん、でキャプテンの鈴木大地がさよなら最後に決めるという、
キャプテンが決めるっていうね、うん、
井口が希望を託した男に男が決めるという、
いやだからもう井口さん、うん、お疲れ様でしたと、うん、あとは俺たちに任せてくださいと、うん、大地がねタイムリーを置いて、いいバトンの渡し方で、ね、
本当に
あれはね、
いい引退試合だったと思います、う
ん、素晴らしい、あれは、うん、あれは結構球界がみんな泣いたんじゃない
の、うん、いや震えますよね本当に、
まあ、私も引退した選手いっぱいいると思うけど、
はいはいはい、
はなかなか華々しいね、すごい、すごい引退試合でしたね、
華々しさで言ったら、まあ、まあ個人の違いがあるかもしれないけど、だいぶね井口さんすごかった、
う
ん、
やっぱスターだって、
スター
だってさ、うん、本当井口って、うん、俺が野球まさにやその中学高校とかでやった頃に、
はい、
青学 の, そのスーパースターだったわけよ、うん、でも井口がどこのチームが取れるんだっていうので、うん、もう色めきだったみんな、
うん、
うちのチームに、地域のチームに井口来てくれってみんな思ってる超スーパースターだった、高橋由伸ぐらいのスーパースターだったから、うんうん、それで大英行ってね、あの頃からもう超スターでさ、それがもうついに引退かって思うとだいぶ時も経ちましたな、
ね、でそうですよね、大卒で、うん、ね2000本もやってますしね、2000本
でも
日米通算ですけど、
そうだ、ね、
250ホームラン、
うん、250本も打ってんだ、うん、大したもんだよ、
でメジャーリーグではワールドシリーズチャンピオン2回、うん、
で内野手としての長距離砲っていうのがまたね、
うん、
特徴的だよね、
そうですね、うんうんうん、
セカンドショートとかってあまり長距離砲が育たないっていう中で、うん、井口選手は走行手3拍子揃って、うん、かつ長距離砲っていうなんかすごい選手だったんですよね、
守備もめちゃくちゃうまいですからね、
そうなんだよね、うん、
YouTube で井口ってググると多分引退試合の前後ぐらいに出てくるあの一番すごいあのメジャーリーグのプレーがあるんですけど、
ああの
分かります、
分かる、うん、ピッチャーの裏ぐらいのやつに飛びつ
く、そうそうそうそう、
前傾で飛びつくやつだよね、
そうそうです、そうです、
あれすごいね、
で地面に体がつく前にヒュッとこうスローイングしてっていう、それぜひ皆さん見てください、かっこいいですか、本当にめちゃくちゃかっこいいです、そうそう、で井口さんが監督になるっていう、まあ、まあ話がだいぶ前からもあったじゃないですか、
ね、
で自分もまあやりますという意思表明をつい先日しましたけれども、就任会見して、で今日なんとビッグニュースが来たんですよ、
はい、
ほう、福浦さんが、
あそうですね、
打撃コーチ、あの選手兼任打撃コーチになるんです、
決まりましたね、
決まりました、
今日速報で出ました、
超びっくりしました
ね、
これはなんか、いや、ま、うん、なんか真っ当な流れな気もするんですけどなんかすごい寂しい気持ちもなんかあってですね、
まあ一番のでもあれは、まあ 棄権だったから良かったんだけど、現役はちゃんと続行するっていうことに関しては本当に良かったでね。
それはもうその前からあの表明はしてたんで、来年も現役は続行しますという話はしてたし、まあ球団側も熱く、ぜひ福浦選手には2000本達成してもらいたいということを言っているので、まあそこはまあお互いにそういうつもりでやってると思うんですけど、ファンも含めて。
で今ここで打撃コーチとしてそのやるっていうことは、この先の例えばもし2000本打って引退っていう話もこの先出てくるんでしょう。
まあ出てきますね。
だった後の指導者の道がつながってくるわけですよね。
確かに
今コーチやってるとね、
もう直に、
そのまんま
可能性は、
選手権ではなくコーチ、専任コーチになることもあるから、だからそう考えると福浦ファンとしてはね、まだまだユニフォーム着れるのがだいぶ何年も見れるから ね、嬉しい話だよね。
最近だとあの他のチームでは例えばその選手兼任コーチっていうのは、あの横浜の三浦大輔さん、 あと日ハムで稲葉さん、稲葉監督ですね、侍ジャパンの、そこが実はやってたんですよね、それぞれ、投手コーチと打撃コーチ。
あの高橋由伸選手も打撃コーチやってたんじゃないです
か。やってましたっけ。あ、
分かんない。最後の年やってたんじゃないかな。
そうなんだ、
確かそうだったけど、
そうなんか
間違ってたらごめんなさい。
いやいやいや最近だとねそういうことも実は
結構あるよね。
そうなんですよ、あったりして、
そうね、福浦選手、そして、今岡、
そう今岡誠、あの阪神のまあイメージが強いと思うんですけど、実はロッテに最後いて
在籍してたんですよね。
晩年はちょっとロッテで引退しておりますので、
縦ストライプを着続ける男
確かにな
んかキャリアハイの年とか、120打点ぐらい上げてるんだっけ、なんか、めちゃくちゃ、打点すごい上げてる人なんだよ、あの人。
そうかそうか、で、まあ、今年までは阪神でね、あのコーチをやってたんですが、それをがロッテに来るということに。
いや阪神はね、実はいろいろその辺がね、今大荒れの時期ですからね。
あれですよね、掛布さんが、
そうです、掛布人間育成監督が今年限りで退任ということ、
退任ということに。あれなんかいろんな話ありますけど、
あれね、あのもうこの話言っちゃって大丈夫かな、俺ちょっとこの話少ししたいんだけど。
いいですよ、
掛布さんの話を実はしたくて。全然同じ千葉出身の掛布さん、
習志野高校ですからね
話したくて。
なんでしょう、なんでしょう。
いや掛布さんその話を、あの俺伊集院光とラジオとかすごく好きで、朝やってるラジオ、帯の月目でやってるラジオなんですけど、それをいつも聞いてゲストを楽しみにしなきゃ、昨日のゲストが掛布雅之さんということで、で伊集院さんってめちゃめちゃ野球好きで、自身も草野球とかやって超プロ野球ファンだから、もうぶっちゃけ聞きますっていう話で、結構ぶっちゃけトークをたくさん掛布さんにしてたんだけど、
あ、掛布さんがそうかゲストでね、
そう来たから、
はい、
でその辺の話はどうだったんですかみたいに聞いたら、まあ言葉はだいぶ柔らかかったけど、やっぱり少し揉めたんじゃねえかっていうの
を、いや揉めたでしょ、
匂わせるようなことを言ってて、それがどういう内容か、まあ、ちょっと意訳して話す と、
はい、
その退任の理由を、そのフロントに、まあ、一応契約は2年だったので2年は満了してるんですよ。
そうですね、
2年働き切って、じゃあこの先どうしますかっていう話になった時に、社長の方から、チームの若返り、今話題の若返りですよ、またちょっと巨人の村田選手の話に飛びそうだけど、
はいはいはい、
まだ
飛ば
ずに、
はい、
若返り世代交代と言われてるやつですね、があるので、っていうことを理由に、その退任を言い渡されたと、でも掛布さんにしてみたらそれはおかしいんじゃないかとい
や、おかしい、
僕が呼ばれた時点でもう60歳だったんですって言って、60歳の時点で監督やってくださいって言って呼ばれたのに、62歳で世代交代なんでって言われるのはちょっと理に合ってないんじゃないんですかっていうことだけは言わせてもらったっていうのを掛布さんの口から出てきて、これはさては揉めたなみたいな、
まあ揉めたんじゃないですかね
っていう話があって、掛布さんはじゃあその後この後どうするんですかっていうことを言った時に、あの球団側とはそういうことがあったにしても、向こうは球団職員として逆にフロントとして、例えば編成とかそのプロ野球のことをデスクワークとかさ、そういういろんな視察とかしたりする方の仕事をしませんかっていうことが一応あって、あ、そっち側から確かに現場を離れて見るのもいいなっていうのがあって、本人的には
ああ
まあいい、それもありかなって言ってるんだけど、
ね、
ただどっかの球団からもしグラウンドでユニフォーム着てくださいっていう要請があったらそれは考えますって言ってた。 だからやる気は全然あるみたいな。
なるほど。
二軍監督、育成監督がどっか読みたいっていうところがあったら全然掛布さん読んだらええじゃないっていうのを思ったんだよね。
なるほど、うん、
すごくね掛布さんがその言ってた話で面白いのが、僕はその2年間とかやって、うん、その選手を若手選手を育てるっていうことに喜びとかやりがいみたいなものをものすごく感じてしまったんだって、うん、ですごく楽しい、これは俺の合ってる仕事だと思ったからこそ一軍監督は多分できない気がするって言って、それはなぜかっていうと僕の中にある情が使い分けができなくて、選手にかけてあげる情と一軍で絶対にどんなことをしても勝たなきゃいけないっていう非情の情と非情の使い分けが僕にはできない気がするからっていうことを言って、それぐらいやっぱり選手の方にこう結構入り込んでしまうんだって。で2軍でっていうのは優勝するためにあるチームじゃないじゃない、2軍の
ファ
ームのチームっていうのは。だから時として打たれてもいいから投げてきなさいっていう風なこととかも言えちゃうんだって。でそういう風にして思いっきり投げさせることとか、三振してもいいから振ってきなさいっていうことをできるのが育成の楽しさだと。で自分はそれにやりがいを見つけて、そういうとこを見ていたいけど一軍に行ったら非常にならざるを得ないと、目の前の一生が全てだから、お前は打ててないから使いませんとか、三振したら二軍に落とすぞとかっていう判断をしなきゃいけないから、俺にはなかなかできないかもしれないってことを言ってて、それは面白いなと。確かに一軍の監督と二軍の監督って同じ監督業だけど、
まあ違いますね、
全く違うんだなっていう、ね、育成と勝つことで史上第一っていうのだと考え方が全く違うんだって。特に金本さんじゃん一軍は、はい、もう絶対勝たなきゃいけないっていう厳しい人、広島の厳しいとこで育った人練習量日本一と言われたあの広島で育った厳しい人だから、やっぱりちょっとその辺とは違うんだなっていうのって。掛布監督って見てみたいけど、確かに掛布さんの性格的に一軍監督は合わないのかなっていうのは。
でもなんかこれ完全に憶測なんですけど、うん、きっと来期もというか、うん、契約延長の話がなかったのは、うん、今の掛布さんの言葉にもしかしたら答えがあるかもしれないな
と。というのは
だから二軍でも勝てるチームを作ってほしかったんじゃないですか。阪神って最下位だったらしいんですよね今年、二軍の方
の
ファームの方で。もしかしたらだから、まあ、掛布さんのことを非難するとかじゃ全然ないんですけど、あ、まあ、今の情と非情っていう言葉があるとしたら、うん、もうちょっと非情になってほしかったのかもしれない。
そうかもしれないね、
うん、それは本当性格の問題でしょうし分からないですけど、もしかしたらね、
うん、やっぱ結構選手のやりたいように自主性を持ちてやらせてあげたい人なんだって、うん、自分でそう言ったけど、うんうんうん、でもそれだけじゃやっぱうまくいかないこともたくさんあるみたいだし、うん、でもやれって言ってやらせんのも放任しといてやるやつもいるし、うんうんうん、いろんなタイプがいるけど、うん、最終的にはめちゃくちゃやっぱ練習はしなきゃいけないから、
はい、
その結果めちゃくちゃ練習しなきゃいけないのは一緒ってことを言ってたの掛布さんは、
うん、
俺が言う言わないっていうのは選手によって使い分けるし、うん、やり方の違いなんだけど、うん、結局上手くなるにはもう練習しまくるしかないと、うん、
そうですね、
それは答えがもう出てるんだけど、
でもなんかだんだん日本の野球もそういう方に行くのかなっていうのはなんかあって、まあ部活とかもそうじゃないですか、うん、昔ほどなんか厳しくないだとか練習量、ね、まあそれはもう伝統的にそういうのずっとやってる、今でもやってる高校もあるけど、ね、そうじゃない高校もあったり、
ね、
あと井口さんのが監督になったっていう話で言うと、もうなんだ練習量はそんなにないと、キャンプも今までより短くするっていう風に言ってて、実際短くて、ね、そうそう、で自分で考えてやってほしいっていうことを言うんですよ。まあなんかそれって私も勉強とかに置き換えるとすごいよくわかるんですけど、うん、小学校の時とか塾通ってて予習をしなきゃいけないんだけど、うん、私予習自分から進んで勉強とか全然したくないからできない、うん、やらされたらまあやるけど、うん、自分から率先するってできないみたいな、そういう人間の怠けちゃう性格ってあるじゃないですか、うん、野球選手もあると思うんですよ、うん、そういうのって。だけど井口さんはそうじゃない人なんですよ。めちゃくちゃ自分に厳しい人だから、
あらしいね、
誰よりも早く球場入りして、うん、ベテランだけど若手と同じかそれより早いぐらいから体をもうずっとキャンプでもいじめ抜いて もうそうやってやってきたっていう、うん、でキャンプ、例えばキャンプの話だと若手と一緒にあの自主トレとかするんだけど、うん、もう若手のご飯とかも全部自分で用意してあげたりとか、そういう気配りもできる人、はいはいはい、だから周りにはすごい優しいっていうかさ、気配りとかできる人だけど、自分には本当にとっても厳しい人だと思うんですよね。でそういう人がじゃあ自分たちで自由に考えて行動してやってくださいっていうのの意味って、まあ分かるんで、分かるじゃないですか。つまり自分で自主練をしろという、平たく言うと、
まあ、今までやってきた行動を見せてきたわけだからね。
こっちからは強いないから、うん、どういう練習をしろとか言わないから、うん、何が自分に必要なのかを考えてその練習を選択しなさいという、うん、これってでも、まあ、俳優もそうだと思いますけど、とても難しいことじゃないですか、うん、何が自分に不足で何が必要なのか
分かんないもんね。
そうそう、特にやっぱずっと高校からそういう風に教育されてきた選手もいるでしょうし、うん、自分で考えるってことをあまりできない人もね、やっぱり、まあ、
トレーニングに関して言うと、ノウハウっていうのはすごく膨大だから、プロに入ってからもプロの中でもそのチームごとに違ったりとかして、うん、もういまだにどんどんこれといった成功法がなくてさ、うん、広がり続けてる分野だから、ね、トレーニングっていうのはさ、うんうん、みんな新しいことを取り入れたりとかさ、うん、試行錯誤してやってるわけだから ね、
ありますね。あ、
うん、難しい、大変だよね、うん、でも井口さんがね、自身がそういう人だったからこそ言えることだよね。それを見てきた人たちには、うん、無言でそういうことを伝えれるってことでしょ、う
ん、それは井口さんみたいにやらなきゃいけないんだなっていうことがきっと伝わるだろうし、うんね、やっぱその選手と監督の壁っていうのが今まで以上にないから、もう地続きだから、う
ん、さっきまで一緒にやってた人、
そうだから井口監督と呼べないみたいな、そしたら、うん、いや井口さんでいいよみたいな、うん、と本人も言ってたみたいなので、うん、まあまあなんか私的にはすごい面白い、楽しみだなと、うん、来年以降は、うん、井口の体制っていうのは思ってるんですけどね、
うんうん、日本プロ野球界のその指揮官とか指導者問題の話で言うとさ、うん、まあ俺は今のだとすごくやっぱ、まあ、ロッテファンだし井口監督に、はい、結構賛成な感じだけど、
はい、
まあ俺の中では割と50-50で、
うん、
まあ、伊藤さんとかみたいな、ああいう、そういうノウハウがある人には基本的に本当はやってほしいの、梨田さんとかみたいな、まあ、工藤さんも若いけど、若いといってももともと城島を指導してたりとかさ、あと DeNA でピッチングコーチもやってたし、はい、うんうん、そういうなんだろうな、教えるっていうこともやっぱりさ、
はい、
勉強しなきゃいけないことの一つだから、
そうですね、そうだと思う、
だからそういうノウハウをつけた人たちが後進の指導者の育成をしてほしいわけよ、
は
い、っていうのは梨田さんだったり、もう今は亡き扇さんだったり、うん、まあ、上田さん、この間亡くなった上田監督、ね、今健在なのだと、あと野村さんとかかな、
うん、
勝利数で言ったら原さんもそうか、うん、原監督とかも、
星野さんとか
、うん、ああいう人たちが後進の監督を育てるっていう育成をやっぱりどうしてもしてほしくて、うん、ノウハウをさ、せっかく持ってるんだから下に落としてほしいわけですよ、うん、でその時に阻害、それを邪魔する言葉が最近安易に使われているその世代交代という言葉で、これをあんまり安易に行いすぎると、せっかくあるノウハウを無駄に捨てることになってしまう、捨ててしまうことになってしまうから、
継承されないよっていうような、
そうそうそう、それはちょっとよく考えた上でやってくださいっていうのはやっぱ思うんだよね。で、真中さんが、
はい、ヤクルトをね、やめちゃう、監督を辞めた、はい、
2年前とかで優勝した、う
ん、はい、優勝監督
が、
し
ましたね、うん、もうわずか数年でも
う
辞めると、
うん、
でそれを見たあの野村監督が、
うん、
俺にやらせてくれよみたいなことをさ、うん、まあリップサービスかもしれないけど
言ってた、
うん、でも本当に野村さんみたいなああいうなんだろう、勝利、通算勝利数とかがもう桁違いに多い監督っていうのは結構いるわけじゃない、未だに、
うんうん、
の人たちのノウハウを下に溜めずにどうすんのっていうのは、だって今ノブさんはどこのシダックスも潰れたし、楽天も
やってないですか、ね、そう、
シダックスは野球部自体が潰れちゃったし、
うん、S1 のぼやき解説やってるだけです
そんなことしてる場合じゃないですよと思って だから次期監督候補の若手の人をヘッドに置いて、ノムさんが総指揮とか、もしくは GM 広岡さんとかやってるような GM って立場で現場に口を出すフロントマンとかで、とかでノウハウをやっぱ帝王学をさ、学んだ人たちのさ、それを下に下ろす人がいないと、高橋由伸さんのあのかわいそうさとかさ見てると、俺やっぱ長嶋さんだったり王さんだったりさ、まあ、原さんだったりっていう、ああいう勝ってきた人がいるわけじゃない、通算勝利数が結構持ってる人が、そういう人たちがやっぱり由伸さんに教えてあげなきゃダメでしょ、
あそこはちょっと急でしたから ね
あんなのひどい話だよな、
だから原さんはもともと長嶋さんとかのですか、ヘッドコーチとかをやってたわけじゃないですか、でやっぱりなんか順当にいくのはこう、コーチとして、まあチームに関わってヘッドコーチやって監督になるという上がり方が美しいけど、最近はなかなかそういう事例がない、減ってきた。
そうなんですよ、
選手からもういきなりみたいな。
そうで、若手監督を使うことによって、そのスター性があったりとか、
はい、
あのマイクとかでさ喋れる人とかだったりしてさ、それで集客に影響が出てたりするからさ、チームの顔になる人をやっぱ球団としては立てたいんだよね、
人気ですからね。
そう、高橋由伸さんはやっぱりスーパースターだったし、わかるんだよね、その巨人の最近の野球賭博問題とかでちょっとチームは黒いイメージがついたところでさ、今一番スター性がある監督誰かって言ったらやっぱ由伸だなとは思うんだけど、にしてもちょっとなんかもう着させられてるという感じがさ、子供なのにスーツ着させられちゃってるみたいなさ、感じがもうかわいそすぎてさ、
なんか
見てられなくない、
あのもう高橋由伸ももう40いくつ2、3だと思いますけど、未だに高橋由伸の上に大人がいるんだなっていうこの感じ、
感じするもんね、あれが
やっぱすごく一昨年だったんでしたっけ、あの急激な引退と監督になるっていうのは、なんか本当にショックですごく悲しいことでした ね、あれは。
それでいきなり B クラス落としてたとか言われてもさ、もうなんか切ないよね。
私なんかそれと関係あってかないかは分かんないけど、まあ、フェイしてきた選手が全然活躍しなかったり、所属選手がちょっとあの暴行を働いてしまって問題になってしまったり、なんか関係ないのに
そうね
っていう、本当に
高橋由伸って常になんかそういう不幸なニュースがつきまとってたよね、
本当に昔から
そうね、
もうなんだかね、
監督とか編成、まあ、チームっていうのはさ、指導者と指揮官、指導者、それとプレイヤーを入れてチームなわけじゃない、
はい、
まあ、もっと広く言えばフロントとかあれもあるけど、ファンとかもあるけど、やっぱそこをトータルで考えないと強いチームを作るときっていうのは、っていうのはあって、監督誰立てんの、コーチ陣っていうか、この内閣はどうやってどういう内閣で動かしていくのとかっていうのは考えながら見ていくと、プロ野球がより楽しめるんではないかなというのを最近思ってて、
そうですね、
で結局の、ヤクルトがその宮本慎也さんがヘッドコーチ、
そうなんですよ、
っていう話になって、
これはワクワクしますよね、
面白いよね、
厳しい、
厳しい、
PL のね、もう
めちゃくちゃ厳しいですよね
そう人です、
面白いと思う、あの工藤公康さんがさ、
はい、
結構選手のそういうのを尊重してさ、温厚そうな方だけどさ、あの方って意外とそういうの厳しいじゃん、なんていうの、頭髪とかさ、身だしなみとかちゃんとしなさいとか結構言う、意外とそういう古いことも言う人で、だから一概に古いこと言う、こいつオールドタイプだなみたいな人が弱いチームを作るとは限らないっていうふうに思ってて、俺は、
そうですね、
工藤さんが実際にそれを実践しているし、だから宮本さんも、まあ、あまりオールドタイプなことをやってたら、まあ、ヤクルトは来年も最下位かもしれないけど、まあ、うまくミックスして新しい考えとさやっていったら、ヤクルトもまあそんなに弱いチームじゃないはずなので、いいことになるんじゃないかな。
やっぱり宮本さん、本当に宮本さんもあの井口さんとはまたちょっと違う方向だと思うんですけど、とにかく自分と厳しい人なので、
ストイックな人で有名で、
引退する直前に野球は楽しいと思ったことなんて一度もなかった、でも最近は楽しいと思えるようになってきたっていうようなことを歌って、仕事だからみたいなことを言ってて、はあそうなんだって思ったんですよね。
厳しいんだろうね、
だから 今のヤクルトにとってはもうそれこそ本当の意味でのツバメ改革なんじゃないですか、ね、今年のスローガンだったような気がするけど、
ね、いや本当むしろね
来年また改革ですよ、まあ、監督はね小川さんで昔の監督に戻る形にはなりますけれども、
小川さんね、
うん、宮本さんがヘッドコーチっていうのはすごい興味深い。
いや結構そういうさ次期監督候補となる人を育てるっていう意味でヘッドコーチを見るっていうのは結構面白い見方だなと思って、まだ今現役の選手でも多分ここ5年以内には引退するだろうなっていうさビッグプレイヤーっていっぱいいるじゃん、はい、安倍晋之助だとかさ、まあ、福浦さんもその中に入るだと思うし、うんうん、あとはあれとか鳥谷はまだか、
まだ
福留
さん、
福留選手とか、ね、岩瀬投手とかそういう人たちが今後ね指導者になるのかどうかとか、だから古田さんみたいにさ慣れなかった人とかもいるわけじゃない、
結局監督古田どうにかなれないですか ねまたね、
まあ監督やった時にダメだったからってことなんだと思うんだけど、
分かりますけどね、
まあでも野村さんの教えを一番色濃く受け継いでる人だからさ、
う
ん、指揮官として花開きそうなんだよね、
もったいない、それこそ本当に継承しないのがもったいない、うん、ID 野球を
ね、バッテリーコーチとかで入ることはないのかね、
あってほしい、
宮本さんがやるんだったらさ、
いや分かんない、そこら辺はいろいろほらフロントとのね、なんか中みたいなものも、まあね、あるかもしれないが、
日本プロ野球でね唯一ストライキを起こした人、中心人物が反乱分子だ、
なんか見たいですけどね、ぜひまたユニフォームを着てる古田敦也、ぜひ見たい、ぜひ見たいですけどね、
そう言ったらねやっぱ工藤が成功しているソフトバンク上昇軍団を作ってるという意味では、うんうん、やっぱ城島でしょって思うんだよね、ね、工藤の教え子ですよ、う
ん、釣りなんかやってる場合じゃないですよ、
あいつね釣りやってあいつって言っちゃったら失礼な年上の人に、釣りでニコニコしてやね、そのカメラに笑顔を見せてる場合じゃないよ、
釣りもねあと数年にした方がいいですよ、
本当に城島選手が、ね、指導者とかバッテリーコーチとかで、ね、うんうん、っていうのはないんですかね、ぜひぜひ、そういう話は、
でもさ城島がまたほらソフトバンク行ったら、ソフトバンクはもうこれ以上強くならなくていいんだからさ、阪神は阪神、阪神も行ったじゃないですか、
そうだね、阪神もいいよね、
阪神もありますよありますよとか言って、
ね、
うん、ありますよ、やっぱなんかこういうコーチの話とかができるのもなんか最近思うのは、まあ、私も野球をちゃんと見始めてようやく10年ちょっとが経ったぐらいなんで、ここら辺でこう一回りしてきたんだなみたいな、うん、昔見てた選手がようやくこう引退してきたからこそ一つ違った楽しみ方をしているなっていう、
あの歴史がサーガがあるんですよ、
本当そう、それでまあ悲しい話をしてしまうといつかは亡くなってしまうみたいなこともあるわけじゃないですか、
ね、
名選手が亡くなってしまうみたいな、そういうこともあったりして、
亡くなったとか死んだとか
で、ね、ちょっと衝撃ラブもね、やっぱそれは、
いやそれでその話ちょっと膨らませてね、やっぱね、うん、行くとね、うん、まあ、上田監督亡くなったっていうのもすごくプロ野球界には今年だよね、あれね、
今年だったと思います、
あの痛手だけど、俺もだいぶ遡っちゃうけど、やっぱ扇明ですよ、扇マジック、
はい、
あの一郎を育てた扇明が亡くなったっていうのは、うん、しかも結構若かったんだよね、そんなに年じゃない
人になってる
から、
うん、
あれだってまだこれから監督やろうっていう、オリックスの監督やるぞっていう時に亡くなったから、
えそんなそうでしたっけ、
清原がオリックスに行って、
あの
巨人で、もうフロントと監督と全然うまくいかなくて、もう遅れちゃって、もうやってらんねえよってなってた巨人や清原を拗ねてたところを、扇さんが、いや清そんなにやったらわしのところでやらんかって言って、扇さんが呼んだんだけど、その直後いなくなっちゃったから、そこでもし扇さんの元でっていうか、まあ、そういう大人できた大人の元で清原選手が指導を受けてたら、人間的にもね、あんなことにならなかったかもしれないとかも思っちゃうんですよ、やっぱり、
ね、こればっかりは分からないですからね、本当人生何が起こるのか、起こるはずだったのかとかは、
いやでも本当に必要な人だった、プロ野球界にしても清原にしても、やっぱ扇明という男は必要だったんじゃないのかっていうのは、今でもやっぱ悔やむよね、
やっぱり名選手っていうのがいるのと同時にね、名監督っていうのは本当にいつでもいるもので、これなかなかね、本当に
扇さんマジで名将ですよ、
うんうん、あの時代のなんか監督たちっていうのは結構記憶に残る人が多いですよね、うん、
結構大胆な改革してる人もいるし、通算勝利数をもうガンガン積み上げてる人もいるし、
あと単純にカリスマみたいなね、
カリスマみたいな人もいるし、あと長嶋さんみたいにもう何でもないのほほんとした花が置いてあるみたいな感じ
の人も、いやでもあの人こそカリスマだと思うな人気という意味というか、いろんなことをね、
まあ、ミスターフレッシュですからね、
本当に
長嶋さん その采配がピッチャーの起用がむちゃくちゃすぎて、一時期すごい叩かれてて、長嶋さんの出しているブロックサインには2種類しかないっていう噂があって、一つはホームランで、もう一つは頑張れっていう噂、ホームランと頑張れしかサインが出てないっていう噂があったよそんなことねえだろって、ホームランのサインまずなんだよって
、何なんですかねああいう人は平べったく言うと天才なのかもしれないですけど、何なんですかね本当に。
長嶋さんは逆に選手で出てて、監督からホームランって指示が出たら打つような人だから、OK ですって言って打っちゃうとか。
もう破天荒ですよね。
そういう噂があるから、
ね。ああいう長嶋さんのエピソードでやっぱり今好きなのは、てかもうめちゃくちゃ有名な話だけど、やっぱ松井秀喜との師弟関係がとてもいいじゃないですか。
いいですね。
しつこく必要に松井秀喜だけにこだわって素振りを一緒にずっとやったり、
そう、それを話から膨らましていくと、清宮ですよ。松田実業の清宮を、
清宮ね、
どれだけ辛抱強く指導できる人、あの頃の松井秀喜に対してのように、あの頃の長嶋監督のように、こいつをメジャーでも活躍するぐらいのホームランバッターに育てるんだって、どんだけこだわれる人がの元に行くかが、
ね、それは本当、ね、そうですね、清宮をもっとなんかこう包み込めるような存在というか、やっぱ清宮っていう存在が今のところちょっとでかすぎるじゃないですか。
ちょっとね、
それはだからなんていうの、ハワワーとこうビビらないで、どんとこいいよ、俺がもっと強くしてやるよみたいなね、人がいたら本当に頼もしい話で。
でも大谷翔平を抱え込んだ栗山さんはすごいよね。
あれは本当に素晴らしいと思う、
だって誰も触れなかったでしょ。
触れなかった、
もう怖い怖いってメジャー行くとか言って
くる、へえメジャー行ってくださいへえみたいな感じだったけど、
無理するってね。
いやもう、
ね、育て上げたもんね、
うち来てくれっつって頼んで、でも彼にだけはやっぱり、まあ、はっきり言って特別待遇だったわけじゃないですか。大谷にだけは他の選手とは違う接し方したりとか、まあ、それもそれで必要なことだったかもしれないですね。
そういうことを臆せずできる人の元に行ってほしいよね。
大谷ね、大谷どうするんですかね。
大谷どうするんだろうね。
まだ何にも話進展ないですけど、手術が成功したよっていう、
全員が思ってるね、大谷どうするんだろうって、
本当にどうすんだろう系の話すげえ多いんですよ ね、うん、どうすんだろう系のいう話で言ったら、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、FA があるじゃないですか。
FA ありますね。
で今のところまあ、ね、FA じゃないんですけど、自由契約っていう名のもとに村田さんが、
これもでっかいニュースですよ。
巨人の村田さんが
先ほど出た世代交代、若返り断行、巨人若返り断行の一面で切り出し出て、村田切りっていうね、
これ塩原さん的に、村田ロッテ入り、どうですか。
欲しい、
お
めっちゃ欲しい、なぜかっていうと、井口さんが、最年長野手として、あ、まあ、福浦さんを除いたらだの話になっちゃうけど、
なんか
も
い
い
も
ん、じゃあ同じもの
生2つ、
はい、はい、いなくなった時に、プレーで実際に同じグラウンドで走ってプレーで引っ張ってくれる人、精神的な支柱かつ、本当に数字が今も残せる人っていうと結構ギリになってくるんだよね。安倍晋之助さんとかってさ、もう結構数字的にはだいぶギリギリとかになってくるじゃない、
まあ、
ああいう人精神的にはもしかしたら必要かもしれないけど、じゃなくて実際に数字も残せる人、だから福留選手とかぐらいのクラスの人ってもうそんないなくて、
はいはい、
村田選手ってまだ数少ない、まだ数字も残せるでしょうっていう、巨人では出場機会が恵まれなかったからあれだったけども、ロッテだったらまだポジション的にも三塁手っていう、まだ全然レギュラーが狙えるポジションじゃないですか、は取らない手はないでしょうとは思うけど、まあ、村田がどういうかわからないけど、
まあね、村田の、あの気分とかは知らないんですけど、
ロッテだったらめっちゃ欲しい、
ね、私もね実は賛成で、
賛成、
最初はえって思ったんですよ、うん、っていうのはまずやっぱり、まあ、サードを今ロッテ固定できていない、うん、で、まあ、大峰翔太だったり中村翔吾だったりが、うん、まあまあ争っていると、
そうだね、うん、若手細谷があんま出てきてないし、
細谷さんはまあユーティリティですね、うん、なんか、うんまあ、とりあえずその2人とかにもうレギュラーを奪取してほしいみたいな思いがすごくあるんですね、うん、なので村田が来たらその出場機会が失われてしまうのではないかが1点で、次が、まあ、代打枠もあるだろうと、
うん、
またはファーストもありいるかもしれない、
なるほど、ね、
と思ったんです、うん、そうなると俺たちの福浦の出場機会が奪われてしまうかもしれないという、これは単、もう本当に単なる、まあね、あのファンのなんか市場みたいなやつです、
まあ、でも勝つためにしょうがない
しょうがないんだけど、でも福浦さんの姿が見たいというこれ個人的な感想によって最初は村さんいや困るよって思ったんですけどでもやなんか私あのまあやっぱ年取るにつれて衰えているかもしれないけど、村田ってあの守備がやっぱり上手いなって思っていて、
三塁手としてはすごく上手なんですよ、レアードと同じぐらい、レアードぐらい上手いサードに行きまし
ょう。で今36歳なんですよね村田って、まあ微妙な年齢では確かにありますけど、なんかまあベンチ温め要員でありつつ、たまにスタメンを張りつつサードをやってもらって、うん、なんかね若手のお手本となるような感じになってくれたら、うんまあ、それこそさっきの継承の話じゃないですけど、うん、なんかいいかなと思ったんですよね、うんまあ、プロ野球選手として、まあ、そこがどうだったかはよく知らないけど、うんまあ、村田さんは結構いい人だみたいな話もありますし、うんまあ、とにかくそのサードとしてこうやったらいいよみたいな話とかを教えてあげれた、今はあの昔ロッテにはの今井俊明っていう、この人が次のミスターロッテだっていうサードの人がいたんですけど、いなくなっちゃったんで、
でも今井より長距離砲だよ村田の方が、
うん、
趣味に関しては結構村田は部がありますよ、
ねうん、ので、まあ、そういうところで何か手本になってくれたらいいなっていう意味で、あ、ありかもとかなり思っています。
和製のね、そしてもう一個なぜ取ったらいいかっていうのに付け加えるなら、うんうん、実は和製の長距離砲っていうのがロッテには全然いなくて、
うん、あのいません。
ペーニャ選手とか、はい、助っ人外国人に頼ってるわけですよ、うん、そうするともしサードで村田選手を取ることになると内野手で外国人枠を使う必要がなくなる。そうするとどこに1人回せますかっていうとセットアッパーが取れるんですよ。
あ、なるほどね、
リリーバーが外国人選手が取れる、
はいはいはいはい、うん、
これはすごくでかくて、
はいはいはいはい、
セットアッパーが今実はロッテってすごく似たり寄ったりどんぐりの背比べ状態 で、
です、ね、
ちょっと昔の話に遡ると、はい、カルロス・ロバ選手っていう選手がいたんですけど、はい、ああいうストレートでガンガン攻めるみたいなピッチャーが今いなくて、うんうん、それはやっぱ外国人枠で得点能力のある選手を取るためにダフィー選手とかパラデス選手とかをどうしても取らなきゃならなかったわけですよ、うんうん、球団の編成的に、うん、それを和製大砲で一枠埋めれるとそのセットアッパーで一人持ってこれるんですよね、
う
ん、
なるほどね。
これはすごくでかくて、だからマシソンみたいな、
はいはい、
すごく多分リスナーの人一番分かりやすい例で言うとマシソンとか、
はいはいはいはい、
マテオとか、はい、ああいう枠を一人取ることができるんですよね。
そうね、いやカルロスロサね私好きだったんですよ ね、
最初良かったんだけどね。で
最後嫌いちゃったね。
どんどんね、遠巻き影が、まあ、フォアボール病がどんどん増えてきちゃって、
まあまあまあ、うん、
でもやっぱり球威がある選手っていうのは、うん、クローザーとかリリーバーにすごく向いているので、
はいはい、
そういう選手を一人取るっていうことはできるようになるんですよ。その意味で村田選手がそう和製タイプを取るっていうのはかなり意味があるんじゃないかと、うん、だから欲しい。
確かになんか一時に比べて、まあ、一応今のスタンリッジとか、まあ、チェーンとかいるんですけど、一時に比べて昔の方が外国人のピッチャーをたくさん取ってたなっていう記憶があります。良くても悪くても、うん、ダメだった人も結構多かったですけど、
多分その頃はサブロー選手とか、まあ、うん、得点能力がある選手、チャンスで打てる中距離砲の選手とか、まあまあ大松選手とかもまあまあ打ってた頃だったし、
まあそうね、福浦とかも今に比べたら全然当たってますしね、まあそれもあるかもね。
そんなに手を入れなくてもまだいい時期だったのが、近年のロッテのやばいのは得点能力のなさ、てか長距離砲の不在がここ2年ぐらいが一番深刻な問題で、どうしてもやっぱ外国人選手に頼らざるを得ないと。で、まあペーニャ選手はすごく良かったじゃないですか。
そうですね、
後半で入ってが固定できるんだったら、ペーニャ選手を指名打者4番で据えて、うん、 もう一つの外国人枠をピッチャー側で使うっていうことはできるんじゃない。チェンはまあ残すとしても、もう一つリリーバーで一枠使えるんじゃないですかっていう。
そうね、チェンは多分来季も確実に行くと思うので、スタンリッチも多分残留を希望していて、多分行くと思うんですよね。もう39歳とかになりますけど、ただ日本人枠になるんです。
そうなの。
もうあの人も日本長いじゃないですか。結構8年だか9年だか阪神ソフトバンクいて、なので来年からの日本人枠で。
そうなんだ。
なので彼は実は枠がだから1個空きますみたいな話だったりもする
んですよね。スタンリッチってさ、そのあれを思い出すよね、あのグライシンガーロッテにいたさ、同じさ、精密機械と言われたさ、あのピッチャーみたいにさ、
里崎大好きな、
打たせて取るさ、結構年なんだけど技巧派の
大人、グライシンガーもね、
あれをちょっと思い出すよね。いいよね、スタンリッチ投手もね。
スタンリッチめちゃめちゃいいんですよ。
でもまあスターターとして先発として使うんだったら、リリーバーで一人外国人枠を使ってね、誰かそういう速球派の人を取るっていうのはすごくありだと思う。っていうか編成が動くと思う、その辺は。そこに期待ですね。そこでいいのか。
なるほど、セットアッパーね、そこ考えてなかった。
欲しくない、セットアッパーでさ、155キロぐらいのピッチャーでさ、変化球2種類ぐらいしかなくてもいいから、球威でガンガン押して年間40試合ぐらい登板してくれるようなやつがいたら、
やつは欲しいですよ。
めちゃくちゃいいよ。
やつは欲しいけど、だそれを外国人に頼るのか頑張って育成するのか。今いるピッチャーで例えば他の先発とかやってるような人だったとしても、セットアッパーとしても育ててしまう、ね、西野が結構行ったり来てる、ね、してるじゃないですか。先発やって抑えやって、今年結局また最後先発とかやってて、まあ、来季も先発で行くのかな。後ろはうちと、増田を回してみたいな予定かもしれないですし、
増田は、まあ、そうだね、うち増田は確定で、大谷と
大谷もねいますし、
大峰、ね、とか、あと松永さん、
あ、そうです、松永
あの辺をどう使い分けるかとかでしょう。い
や、ただ
ちょっとタイプが、まあうちはいいかもしれないけど、割と速球派のピッチャーが少ないというか、マシソンタイプみたいなのがやっぱり一人いた方がいいんじゃないの、強いチームはやっぱ後ろに強い助っ人外人がいるんですよ。
サファテとかね、
とかね、ドリスとかね、マテオと
か、サファテはすごいな、
ああいうのがいるんですよ。あの優勝した年のヤクルトの バーネット
だっけ、 SSS、いました。
なんかね、そういうのがやっぱいるよね。
確かにね、
後ろで
ピッチャーね、ヤクルトなんかもうあれよね、野手はもうさ、基本バレンティンで、ピッチャーは結構コロコロ変わったりとかしてますよ ね、最近は。
今年もなんだっけ、なんかいてるね、先発のさ、白人の投手、名前忘れ
ちゃった。名前はね、覚えてない
。ぼんやりとして
る、いたと思います。
いや、補強するべきはそこなんじゃないっていう。得点能力に関しては村田選手で補えるんだったら十分すぎると思う。
村田で補えるかどうかはちょっと分かんないっすと思いますけどね、私的には。
今年の打てなさを見てるとね、打線の締め、そのあの、ロッテのね、
ロッテの
打者陣 の、あの締め振りを見てるとちょっと不安だけど、角中とか清田とかももっと吹いてほしかったもんな。
そうですね、
なんかけど、まあ、鈴木大地も頑張ってたけど、一人だけ頑張ってもしょうがないからな、野球。
そうね、まあ、村田が来たとしてちょっと心配なのはマリンでもホームランが打てるのかどうか。いや、東京ドームとはまあ違うでしょうよ。
東京ドームは今はもう狭い球場ですからね、あそこは。
マリンはホームランが最も出にくいと言われているので、本当かどうか知らないけど、
風とかもあるから、
ないけどね。
いや、でも村田選手欲しいな、
まあ、いたらいいなと思うんですけどね。いたらいい、
すごくいい、
本当に。
だって今ロッテでベテランでそうやって村田みたいにスター街道で活躍したしてきた選手って誰、涌井はもうベテランの域とか、
まあ、涌井も出ていっちゃうかもしれないしね。
涌井ぐらいじゃない、本当にタイトルいっぱい持ってる人って。涌井と
村田と、まあ、タイトル持ってるので言ったら、まあ、角中も首位打者は実は 2回取ってるんで、結構すごい。
ベテランではない。
ベテランではない、まあ、中堅ですね。福浦さんも、まあ、タイトル取ってますけど、なんかやっぱあの人って表舞台にガンガンいる感じじゃ昔からないですよね。常に誰かとポジションを争っていて、
そうね、
だロッテって今一番そういう人がいないよね、うん、
なんかまあ中日、うん、あまあ岩瀬とかいるか、うん、中日も微妙なラインだと思うけど、
でもまあ平田とか、うん、平田でもまだベテランではないか、
まあ、うん、まあ大島とかいますね、
うん、まあでもピッチャーはいいじゃない、大野とか、
うん、あそうですね、取、うん、ってね、
そうなん
です、なんかそうなるはず、
年上の人がいないんですよ、うん、若手はいっぱいいるんだけど、
そうなるはずだった人がねどんどんいなくなって、
そうなんだ、いなくなっちゃったから
悲しいお話で本当に、
そうそういう意味では村田選手みたいなスター街道を走ってきた人がいたらいいんじゃないですかっていうのはある、
うんうん、ね、うん、私は来たら面白くなる、なれそうな村田さんさえ良ければ、
ね、村田さんさえ良ければ、
それはもう知らないんで、ちょっと
テストライブ来ても文句ないんだったら来て
ほしい、昔青い縦ストライブ着てたじゃないですか、
確かにそうだいやでもあの頃の苦しみを知ってたら来ないか、
弱
小チームはちょっとやだわって、
そんなこと言ってらんないでしょっつって
なんかちょっとコメントとか見たら、レギュラー争いがちゃんとできればいいって、ちゃんと試合にやっぱ出たいみたいなこと言ってたから、うん、やろうってやったら結構出れるぞとは思うけど、う
ん、結構ですね、期待したいですけど、
期待したいですね、
したいですよ、
来てほしいな、
うん、ちょっと、うん、だいぶ話が楽しいんですけど、
そうですね、
ちょっといっぱい話しちゃったので、ちょっと今日はここら辺でなんかブツッと終わりにしたいと思います、うん、はい、話し足りないことが私もあるような気がしますが、
涌井大丈夫、涌井は
涌井はちょっといいですいやそりゃ行ってほしくないですけど、まあ、行くならしょうがない、
今でしょ、
ないべっていう、
いやマジで
行くなら今しかないから、
今だと思う、涌井がね、パドレスとかのユニフォーム着てるの見たくない、
なんでパドレス
なんとなくだけど、パドレスのユニフォーム、
パドレスのユニフォームわかんねえし全然ピンとこねえ
見たいよ、
どうでもいいんですけど、メジャーリーグで私フィラデルフィアフィリーズっていう音がすごい好きなんですよ、五感めっちゃ良くないですか、
いやかっこいいんだよね、コロラドロッキーズめちゃくちゃダイヤモンドバックス、
ダイヤモンドバックスめっちゃわかる、
かっこいいよね、
前剣はダイヤモンドバックスに行けって思ってたもん行け行けって思ってたもん、
かっこいいよ、だからナショナルズっていうさ、なんかさ、安易な名前、ナショナルってさ、ナショナルに S つけただけでしょみたいな、
もう全部そうじゃん
そうなんだけど、なんかダサって思うんだけど、
そう
強えのって、ナショナルズがめっちゃ強え、
強えんだ、ナショナルズは、ナショナルズ強えんだ、
ドジャースもね、強いしね、
ドジャース強いね、なんかドジャースってずっと強くないですか、
ずっと強い
んですか、私そんなに詳しくないけど、
わかんない、どうだろう、
いやなんかやっぱノーマンのイメージがあるから、なんかあの頃から
確かに
ドジャースやっぱちょっと有名になってじゃないですか、ラソーダ監督とか、
ね、
コマーシャル出てきてさ、
マイクピアザがいてね、あかっ、やっぱドラゴンズのね、あの元になっただけはかっこいいんですよ
あそうそう、いやユニフォームの話も面白いですね、今度ユニフォームの話、
そうしたらやっぱあれでしょ、オークランドアスレチックスでしょ、ユニフォームかっこいいって言ったら、
あそうなんですか、
緑色のあのストップアップ筋島のあの、
ああ
れと同じ、オークランドアスレチックスかっこいいですよユニフォーム、
はいはいはい、
あとあと抜いて、
ない ない
いや、カブスのあの青いブルーもかっこいい、
はい、あいいですねいいですね、
カージナルスとかレッド
の、結構その今ドジャースドラゴンズみたいな話あったんですけど、結構そのあとあれですよね、どこだっけ、シンシナ違う、どこだっけ、 C のマークがあるところ、あのカープと同じマークが使ってるところ、うん、シンシナティレッツじゃないな、違う、どこだっけ、
カブスも C だし、
まあ、違う、でも違う形がね、うん、同じとこだったりして、結構その、うん、日本の野球があのメジャーリーグのなんかユニフォームとか、あとマスコットとか、スライリーそれあのフィラデルフィアフィリーズのマスコットなんですけど、あのスライリーと全く同じやつがいるんですよ、
パクったな、
まあ、ただあのカープの方が多分後なんで、
でしょう
ねみたいなこととかもあるんで、
みんなメジャーから
メジャーはね、マネっこいっぱいしてるんです、
しちゃうんですよね、
そうそうそう、あのコリジョンルールとかもそうです、
ね、全部
そう
です、メジャーのね野球はやっぱね、かっこいいんだよ、
かっこいい、かっこいい、
全部ユニフォームも、ね、プレースタイルとかも、ツーシームとかもね、めちゃくちゃかっこいい、
行きたいっすよね、
行きたい、見たい、
行きたいよね、実際に
向こうのベースボールパークやっぱ行きたいね、
行きたい、
うん、昼間からさ
絶対超楽しいよ、人めっちゃいっぱいいるし、ね、超楽しいよ、
みんなでスタンディングオベーションしてさ、何もないよ応援っていうのがまたいいよね、
やっぱ日本の野球は見て楽しいけど、向こうの野球は、まあ、ある意味も 本当にエンターテインメントだと思うんですよね。体でけえやつがバンって足超速かったり確かに
すごいスピードで投げて、うん、すごいパワーで打ってみたいな、
うん、やっぱりなんか技術とかそういうなんていうんですか、考える頭脳派みたいなところでは日本も別に負けてないと思うんですけど、ただ単純にわーすげーってバカみたいに思える
プロレスデータのストロングスタイルみたいな、
あ
ーすげーみたいな、
そう、あの本当にバカみたいな感想しか多分出てこない、わーすげー強い速いでけえみたいな
マジで気がないんです
よ、ね、そういう野球もねやっぱちょっと見てみたいなっていう、
ね、ビール飲みながらさハンバーガー食いながら、ね、
そう行きたいなっていう夢が、
行きたいね、
夢があります、
イチローがいるうちに行きたいな、
あと早く行かないとじゃあね、
本当だよ、
もうあと数年のうちに行かないと、まあ、イチローがもしいなくなってもまだね、ダルビッシュとか、
あ、まだ
田中将大もいるかもしれないんで、
上原みたいんだよね一番は、
いやギリじゃないですか、一番ギリじゃないですか、
上原はもう分かんないから
ね、もう早ければ今年来年みたいな世界です、
そうだね、
急がないと、はい、そんな感じでお話また伸びちゃいましたけど、はいはい、ですね、いやー野球の話してーな、でもお知らせしますね、
はい、
ですね、アガリスクエンターテインメントの方でですね、新宿コントレックスボリューム18が、11月に開催が決定しております。11月17日18日、いつもの新宿シアターミラクルにて、やります。でアガリスクエンターテインメントは、2作品やるんですけど、片一方の方が新作、もう片一方が、エクストリームシチュエーションコメディというやつをやります。こちらあの YouTube とかで見ていただくと、多分塩原さんとかがやってるやつがあの見れますんで、
はい、
2人で20分間ぐらいで、あの5人登場人物がいるシチュエーションコメディをやるっていう、何言ってるのかよく分かんないかもしれないですけど、まあ、とにかく本当に文字通りのことをやるんですけど、まあ、そんなことを、3チームに分かれてやりまして、熊谷は、甲田守とペアを組んで、11月の18日、土曜日2時半の回に出演いたします。こちらチケットの方も発売しておりますので、ホームページやツイッターの方など見ていただければと思います。はい、あと次の、本公演第25回、本公演の方が決まっております。来年2018年2月17日から2月25日まで新宿のサンモールスタジオにて卒業式実行という公演を行います。これあの2015年に同じくサンモールスタジオでやった紅白旗合戦という作品の、まあなんていうんですか、リメイクとかじゃないんですけど、まあなんかテーマは同じなんだけど全然ガラッと違う話を、ワンシチュエーションの卒業式のバックステージコメディみたいな感じでやりますので、こちらもチケットは来月ですね、ちょうどコントレックスの1週間後ぐらいかなに発売になりますので、またホームページの方など、チェックしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、柴原さん何かありますか。
ちょっとまだ発表はされてないので、12月の、第2週ぐらいにちょっと出演するものがあるので、
ははは、
ツイッターで発表するので、
はい、
ツイッターの方を見てください。
塩原さんのツイッターの方をぜひ見ていただいて、はい、
これが公開された3日後ぐらいに多分情報公開、
じゃあもうすぐですね。
はい、もうすぐです。
なので皆さん頭の片隅がどこかに入れておいて、はい、覚えておいていただければと思います。はい、ですね、来週のモリエンテスラジオは前田由里子の旅は道連れ夜はお酒、そして次回のノーベースボールのノーライフ第25回目、あ、村田さんの背番号
25
でしたね今はだったものですね、
まあ、
次は何か、はい、第25回目ですけど、こちらが11月の17日新宿コントレックスの初日ですね、まただ毎回そうだに、放送予定となっておりますので、またあの楽しみに待っていただければと思います。はい、じゃあ塩原さん最後に何か言い残したことありますか。
セールスマンではございません
ちょ、あれモグラさん一言も喋んなかったっていたんだよね横にいたんですよね、後ろか、
野球は分かんない
わかんないか、あ、そっか、
へそ曲げちゃった、
マジか、すいません、何の話だったらちなみにモグラさんできるんですか
女
ちょっとじゃ あのうちのラジオとあの話が合わないかもしれないんで、あのまたあの差しでもいいですかとか出てもらって女の話とかしてもらったらいいんじゃないですかねということで、本日の相手は、塩原俊之さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。